皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
4月に入りましたね。
はい、
はいはい、
もうツアーも始まってます。
始まりました、
はい、毎週キャッチアップもお送りしていきます。
はい、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
今週は先週も言ってました、メールをひたすら読む回です。
はい、
実はただこうメールを読んでいく回っていうのは久々ですね。
ね、
楽しみ。こんな多かったからね、うん、
はい、エアターミナル改めつぐむさんからです。
はい、
ありがとう。
ありがとう。
マミムメ無人島の放送を聞いてメールしました。
うん、うんうん、
あったな。
僕は東日本大震災が10年前にあってから、うん、東京生まれの東京育ちなので、うん、地震に対してどこか避難しておける場所を確保しようと、うん、家族に理解を得まして、
うん、
当時フィリピンの友人から小さな島の敷地を格安の日本円にして80万円で購入しました。
すごい。
すごい。その島のすべてが僕のものではありませんが、うん、現地まで何度も足を運んで一から木造の家を作りまして、
うん、
畑に野菜ができるようにしたりと、うん、ようやく今はその家の中で生活できるのですが、
うん、
現地にまめに行かないと家が木造なので、うん、雨などによるカビみたいなものや畑の状況老朽があるので、うん、維持していくことが本当に大変です、
うん、
最初は80万円だから安いと思っても家を作ったり飛行機代や維持していく金銭を入れると、うん、10年経った今現在でものすごくお金を使っているなと感じています、
うん、
何よりせっかく所有した島の家に大地震が来たらどうしようかと、
うん、
マミムメ無人島放送を聞いたのをきっかけにもっと雨の少ない安全な場所の島を検討するいいきっかけになりました。
2つ目
推進畑の管理は近い方が断然いいと思いましたということです。
すごい。
すごいね。
あの放送がきっかけになるなんてね。
購買意欲をかきたてちゃって、ね
し、なんかこの誰の共感を得るんだと思ってたあの企画でちゃんといるんだもん。
響いてたね。
今日もうすでに島所有者ですから ね、
うん、ね、そうよ、
うん、まさかいると思ってなかった、
うん、まあ、畑は近い方がいいよね。
それはね、そうだよね、うん、フィリピンか、うん、確かに雨いっぱい降るから、
うんうん、
木造やと大変そうやね。
もう住まないとね、だからそこにちゃんと行ったり来たりはね、うん、大変よ。
わあ、でもすごいな。
10年間か、すごいね。
う
ん、
そうか。違うとこ買おうとしますから。そう、もっと雨の少ない安全な場所。
やっぱ多分近いところを検討してるんだと思うんだけど、
ね。地震の少ないところってなると結構離れないとね。
確かに。
ね、
何の仕事してるん
やろ。ね、どうなんだろう。
すごい人がいるんやな。
もう全部なんかテレワークとかで、
ね、
住むお仕事だったらね、まだあれなのかもしれないけど、
うん、
でもせっかくね畑まで作ってやっとお家に住めるようになってるから、
うん、もう住んじゃったらいいんじゃない。
ね、そこも ね
移住して、
うん、沢さんからです。
はい、
はいはい、勝手にエソーナル再延長戦
勝手にね。
あ、そういうのもありや。めっちゃ好きやな、うん、
で自由だな、
うん、生放送特番の時初めてメッセージを読んでもらえて嬉しかったです、
うんうん、
他にもエソーナルエピソードがあったので送らせていただきました、
はい、
まだコロナ前の話です、
うん、
仕事帰りに駅で酔っ払いのおじさんが私にぶつかってきて、うん、謝られた流れで電車の方向が一緒なことが判明し一緒に帰ることになってしまいました、話していくうちに年齢は10歳上で、うん、なんと出身中学校が一緒ということが判明、うん、地元トークで盛り上がってしまいました。そして満員電車に揺られながら中学時代の恋愛話に、その時自分たちが立っていた真後ろの席が2つ空いたので座りました、
うん、
彼氏いたのと聞かれ答えようとしたら中学時代付き合ってた元彼が目の前に座っていたので、 今まで立っていたので気づかなかったのですが、私はその座ってる元彼の頭上でそのおじさんと話していたことになります。
なるほど。
その人とはあんまりいい別れ方をしなかったので、うん、中学時代多分彼氏はいなかったですと思わず嘘をついてしまいました、うん、不思議な縁で出会った地元の先輩にも驚きましたが、元彼登場という結末がさらにえそうなるな出来事でした。
すごい、
すごい、ね、
すごい偶然。
何それ
すごい
気まずー
気まずいね。元彼とはだから話してないってこと
だね。でもちゃんと多分分かってるやろうね、目の前にいたらさすがに。こんなことだってドラマでも変な展開やなって思うぐらいのさ、
別にその彼氏元彼に出会う前までで終わってても、そうなるって感じだけど、
ね、うん、酔っ払いのおじさんと
酔っ払いのおじさんと一緒に帰る、ちょっと気をつけてね。
まあなかなかねこんなことにはならないことがほとんどだと思うけど、
うんうん、
それはすごい、うん、これは送りたくなるね、
ね、
うん、
すごいエピソード。
でもなんかいい日やねこの日は。なんとなく
そうね、なんかね、うん、
楽しいね、なんか、うん、聞いてる分には。
まあまあまあ、うん、すごいね、
こんなことがあるんやね、不思議な展開、
うんうん
うん、はい、じゃあ次いきます。セラミックファントムさん、ありがとうございます。スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
つい先日スキャンダルさんの大ファンになった大学院生です、
うん、
きっかけはリナさんの YouTube で春菜さんとカフェでお話ししている動画を見たことでした、
うん、
この動画を見てお二人の空気感や人間性が素敵だなと思い、楽曲を聴いたところ、阿弥陀仁のかっこよさとセラミックブルーの美しさに心をわしづかみにされました。それから Kiss from the Darkness の楽曲全曲解説やインタビュー記事を読んで、感情を隠さずさらけ出してくれていること、そして女性らしさを強みに活動していることに強く魅力を感じました、
うんうん、
そんな経緯でスキャンダルさんの虜になって、最近は楽曲とキャッチアップを片っ端から聴き漁っている毎日です、
うんうん、
毎日楽しくて仕方ありません。そんな僕からこれは行これなのか分かりませんが、
うん、
他であまり聞いたことがない言葉があったので、それを紹介しようと思います。
結構遡ってくれた、
ね、
最近やってなかった、ね、
世間では夜通し作業をすることを徹夜やオールと呼んでいると思いますが、
うん、
僕たちの大学では研究室で夜通し研究することを終わらない夜と書いて終夜、うんと呼んでいます。
かっこいい。
鉄道の大晦日なんかでも終夜運転って使われていますよね、
うん、
初めてこの言葉を聞いた時、終夜という音の響きだけで何のことかさっぱりでしたが、字を見てめちゃくちゃ納得しました、うん、漢字って素敵ですよね。ここ最近はコロナの影響で終夜は禁止されていますが、
ね、
コロナ前はみんなでよく一緒に終夜して楽しく研究していました、
うん、
中には夕方に研究室に来て終夜して朝に帰ってまた夕方来て終夜なんて生活している人もいました、
うん、
ということです。
なるほど、
ありがとうございます。
何の研究してるんや、
ねえ、
終夜、ね、
確かに確かに、漢字にするとよく意味がわかる。しかもこう出会ってくれたきっかけも嬉しいね。
なんかね嬉しいよね。
でもめっちゃ多いよ最近、
うん、
まあ、そのリナ発信でやってるからリナのとこにメッセージくれるんやと思うねんけど、うんうんうん、あの同世代の女性とか、うん、全然バンド普段聞かないけどそれで聞くようになりましたとか言ってくれる人いて、うんうんうん、やっぱり人間性が伝わるところから興味って持ってくれるんやなと思って、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、嬉しいです。
曲の伝わり方とかも違うと思う
し、ね、そうよね、うん、でもやっぱりさ阿弥陀くじとかセラミックとかに引っかかってくれるんやね。
研究しながらそれ聞いてんのかな、
どうなんでしょう、
だいぶ激しい
ね。手元狂わないから大丈夫かな。
そうね、なんか初めて聞いた人でもそういうちょっとクールな曲に引っかかってくれるんだ ね、
そうか、うん、なんかあるんやろな、うん、ああいうコード感のものを演奏してる時の自分たちの強みが、
うんうんね、うん、改めてね、
なるほどね、
うん、ありがとう、
うん、ありがとうございます。
じゃあ次いきます。 つねさんからです。スキャンダの皆さんこんばんは。
こんばんは。
第2回のキャッチアップでお便りを読んでいただいた神主の卵です。覚えていますでしょうか。
覚えてる。
この度大学を卒業し無事神主の資格を取得することができたので、うん、久しぶりにお便りを送らせていただきました、
うん、
しかし大学生活で一つだけ心残りがあって、うん、それは卒業式に参加できなかったことです。僕は大学がオンライン授業ということもあり去年の夏から住まいを大学のある東京から和歌山の実家に移していました、うん、卒業前には東京に行き式にも参加しようと思っていたのですが東京に緊急事態宣言が再発令され感染リスクを考え東京に行くことを断念しました。一生に1回しかない大学の卒業式に参加できず友達に会えないのはかなりショックでしたがコロナウイルスが収束してまた東京やスキャンダルのライブに行くことを楽しみに今だからできることを頑張りたいと思います。スキャンダルの皆さんもお体を大事にこれからも頑張ってください。ずっと応援しています、うん、ということです、
うん、ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとう、
おめでとう。
頑張ったな。本当に最初の方にね、うん、Eメールくれて、うんうん、そこからずっと引き続き聞いてくれてるのね。ね、
うん、1年以上
僕頑張りました。
卒業式出れなかったのはすごい寂しいよ。
そうだよね。
いっぱいいたやろうね、そういう人。
そうだね、うん、何年か、もう10年先とかにさ、うんうん、この世代の人はさそういうなんか同じ寂しさをさ経験してる唯一の世代にきっとなるわけやからさ、うんうん、それがなんか特別な話に ね、うんうん、なったらいいよね、プラスにね。
そうだね、
うん、
でもその時にまたなんかその、まあ、学校側というよりはその生徒側、
うん、
でさ卒業式みんなでやろうみたいな集まりとか、
うん、
改めて、うん、できたらちょっと青春じゃない。
確かに ね、
うん、
同窓会とかもね、
うん、
いつかできたらいいよね、
うん、ね、またできる環境になることを祈って、
うん
うん、
メールありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
続いて TG さんからです、
うん、
おいと
皆さんこんばんは。
こんばんは。
この半年でスキャンダルのファンになり、うん、一生懸命後追いしているものです、
うん、
キャッチアップシャープ37で、
はい、
マスオさん生活をされている方のメールが紹介されておりました、
ね、
聞いていていても立ってもいられずメールしました、
うん、
私も同じく妻と結婚して10年前に訳あって妻の母の暮らす家に生活している時期がございました、
うんうん、
まあ本当メールの内容そのままです。私も妻の母が短期というか気分屋でやはり大変でした、
うんうん、
今は子も大きくなり二世帯住宅を購入かっこ相当無理した、うん、引っ越してから適度に距離があるためかトラブルは数えるほどになりました、
うん、
メールの送り主様のマスオさんは当時21歳とのことで本当に立派だと思います、うん、何かのきっかけで落ち着くこともあります、
うん、
悪いことは長くは続きません、
うん、
番組を通しリスナーにメッセージを伝える変な感じになってしまい、うん、申し訳ありませんどうしても頑張れと伝えたくなってしまいメールを送りました。
うわー、
なるほどね。
リスナーからリスナーへ、
いいつながり。
年代を超えたマスオさんがね、
うん、
多分たくさんいらっしゃると思うから、
う
ん
う
ん、
そうだね。
ね、
そうよ、
ね、そういう状況にならないとわからない苦しさとかさ、うん、あるよね、
うん、
きっとね。
あると思う。悪いことは長くは続きません、
うん、
すごいね、力になるね、
う
ん、
そうだね、
経験者から言われると特別やからね、うんう
ん、ね、
つなげてあげたらいいんじゃない。
TG さんとレイ君をなんとかキャッチアップで、うん
ね、マッチングした
、うん、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
ハロルマさんからです。
ありがとう。
皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、はい、私は18の頃から一人暮らしをして約10年ほどになります、
うんうん、
あ、メールテーマは ABC です。
ABC って何だっけ。
ああ、境界線。境界
線。あ、境界線。一人暮らしをしてから料理するのと聞かれて、作るのは好きな私は、
うん、
料理は好きなんですよ、なんだかんだ自分で作ったのってうまいですよね、うん、とか調子のいいことを言うんですが、うん、そうするとへい料理上手なんだねと言われます、
うん、
内心はお母さんに聞いたり 3分クッキングやクックパッドを見たりしているので、実際にはうまいわけではなくレシピに沿っているだけと思いながらハハハと笑ってその場をしのいでいるのですが、料理好きと料理上手の境界線って何ですか？ともちゃんのこと好きやけどプライベートなことは知らん私は、ともちゃんの料理ストーリーズ見てめっちゃ美味しそうやん、何これ食べたい食べたい、いや、え、食べたいしか思わないんですが、食べたことがあるであろうメンバーの皆さんどうなんですか？ともちゃんは料理好き料理上手ありがとうございます。
ありがとうございます
、うん、そうだね、うん、そうだ、
独特のグルーヴが、うん、ハドルマさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
料理好きと料理上手はね、
うん、まあ、レシピ見ながらさ美味しいのが作れたらもう料理上手じゃない？
まあそれでいいよね、うんうん、料理作るのが好きなのが料理上手で、うん、そのお料理が美味しくできたら料理上手。あ、何を言ってんの？
ちょっとあの理解しがたいあの
内容でしたけど、お料理を作ることが好きな時点で料理好きで、うん、それでさらに美味しく作れたら料理上手っていうことでいいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、レシピ見てもさ、うんうん、そのなんか、ああ思ってんのと違ったなとかさ、うんうん、そんなに想像のこう見た目とかレシピ通りの見た目にならんかったなみたいなのも全然あるじゃん、うんうんうんうん、だからそれがうまくできてるのはもう料理上手だから、うんうん、自分が美味しいって思えるもの作れたら料理上手でいいんじゃない、うんうん、
でも一人暮らしにしてさ、10年ずっと自炊してさ、うんうん、生活できてる時点でもう十分やんね、
う
ん、
そう、
めちゃくちゃかっこいい料理毎日作る必要もないやんか、うんね、うん、クックパッド全然見るの、
見る見る見る見る見る、うん、クラシルとかめっちゃ見ちゃう。
そうやね、うん、しかも楽しいよね、
そう楽しいし、うん、なんか自分がさ作ろうと思ってたものじゃないものを発見したりして、うん、 そうね、そっちに切り替えたりすることもあるじゃん、
材料入れてレシピ決めてもらうみたいな、う
ん
う
んね、いいと思うよ、
うん、
はい、し、あのともちゃんは料理上手だと思います。
ありがとうございます、うん、
料理好きの料理上手
だ、うん、美味しいです。
ありがとうございます。またいつでも食べに来て
ください。食べたい食べたい
はい、じゃあ次、はい、ゆうなさんありがとうございます。スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
この春介護士9年目になります。施設にはいろんなおじいちゃんやおばあちゃんがいて、大変ながらもやりがいを感じて仕事をしています、うん、そこで皆さんにぜひ聞いてほしい介護士あるあるを紹介したいと思います、うん、その1、会話の途中で突然入れ歯が飛び出す。おその2、おまんじゅうやおせんべい並みにポテチなど味が濃いものが大好き、うんうん、その3、毎日の体操（約1時間半）によって体力を抜かされている可能性大。介護士は汚いとかきついとかそんなイメージを持たれがちです。確かに大変ではあるのですが、その日々を笑いに変えてたくさんの人に介護の楽しさを知ってほしいです、うんうん、また面白い出来事があったらこの場を借りて報告したいと思います、うんうん、ということです、うん、ありがとうございます。あのリナのお母さんも介護士なんですよ、うんうん、で何年もやってて、うん、その母親も年齢そんな若くないのに、うん、そのもっとね、あの高齢の方のお世話をやらせてもらってて、うんうんうん、なんかこう旗から見てるともうリスペクトしかない、うんうん、めちゃくちゃかっこいい仕事やなって思うし、うんうんうん、そのなんていうんやろな、愛情がすっごいある人じゃないと、うん、こう完璧にこなされへん仕事やなと思うの、うんうん、本当にねすごいと思う。毎日お疲れ様とありがとうをめっちゃ言いたい、
ね、そう、本当におばあちゃんおじいちゃんってさ味濃いの好きじゃない？
そうやね、
うん、うちのおばあちゃんも私何歳80半ばぐらいになるけど、うん、あのポテトとピザがめちゃくちゃ好きなの、
そうジャンクなの好きやんね、
めちゃくちゃ好きなのよ、うんうん、だからピザとかも僕もう2切れまあ3切れ食べれたら
満足する、まあ、
結構そうそうそうそう、うん、私ちょっとなんか重いなって感じちゃうぐらいなんだけど、うん、おばあちゃん全然それ以上食べるから、
すごいね、
そう
だから体力あるね、うん、ある人めっちゃあるもんね、
そう ポテトもずっと食べてる
からね。そうね、お肉好きな人元気だしね、
う
ん、
そうだね、うんうん、いっぱい食べることはいいことだから、
うん、よかったね。
そうね、
喋ってる途中にいれば飛び出すのめちゃくちゃ面白い。
いやそれわかる、うん、外れちゃってた したもんだって、うん、うちのおばあちゃん、うん、
そうね、う
ん、すごいハッピー。
そうね、うん、楽しいな、
ね、なんかね、いっぱい喋っちゃうから、一気に喋っちゃうから、
そう、なんか体力抜かされてるかもっていうのもすごい、
うん、
ね、
うん、
そんなにいっぱい運動するのね、毎日ね。
すごい、うん、あのそういう施設に行っても、うん、元気なおじちゃんおばあちゃんはものすごく多い、
うん
うん
うん、スポーツやってる人も結構いるしね、
うんうん、
あのいろんな人がいるからさ、それぞれに合わせて大変さも違うと思うけど、うんうん、介護してくれてるさ人がいるから元気に楽しく生きられてる人が増えてるっていうことやから、本当にね、あのすごい仕事やと思います。
そうだね、
また何かあったらメールいつでも送ってきてください、
う
ん、
ありがとう、
ありがとう。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
そろそろエンディングです。
はい、
今日は、まあ、ざっくばらんにいろんなメールを読んでいきました、
うん、
最近ファンになってくれた人とかもね、いたし、
ね、嬉しい。
かもさ、そういう人がキャッチアップをこう遡って聞いてくれて、うん、過去の投稿に対してのメールくれたりとか、
うん、
それも面白いよね。
ね、ありがたいな、
ありがたい。
ぜひ
もっとメール回増やしたいね、
うん、
いっぱい読みましょう、
うん、
めっちゃ来てんでしょ、だってメールはいっぱいね。うん、そうだね、最近はリリースもあったんでちょっといろんな企画やってましたけど、またいっぱいメール読んでいきましょう。
はい
はい、
はい、あと新たなメールテーマを募集しようと思ってるんですけど、うん、
はい、
前に生放送でやった時に、うんうん、生放送の企画メールテーマはエソーナルだったんですけど、はいはいはい、事前にメールテーマを予想して送ってきてくれた人いたじゃないですか、うんうん、
はい、
私の永遠っていうテーマで、うんうんうんうん、それをぜひ皆さんからも募ったらいいんじゃないかなということで、
うん、確かに気になる。
なので私の永遠っていうテーマでまたメールを募集してみようと思います、う
ん
うん、
はい、
ぜひ皆さん私の永遠について送ってきてください。
待ってます、お願いします。
そして私たち、結成15周年を迎えるにあたって楽曲の人気投票を行っています、
うん、
8月まで毎日1人1回投票できるので、ぜひ皆さん特設サイトの方にアクセスして送ってきてください。
はい、
次回の更新は4月12日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送れます。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ。